今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の9章1節から7節です。イザヤ書9章1節から7節。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられた。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜んだ。あなたが彼の重荷の首輝と肩の鞭、彼を虐げる者の杖をミディアンの火になされたように粉々に砕かれたからだ。戦場で履いたすべての靴、血にまみれた着物は焼かれて火の餌食となる。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。アメン。
アメン。
一言お祈りします。この地を見ると苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒が支配しているような状況ですが、しかしその苦しみのあったところに闇がなくなる。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照る。その光なる主を褒めたたえます。このアドベントのあなたの到来を待ち望むこの時、主を私たちもあなたという光を待ち望むために祈りの灯火をおのおの灯し、主を浸りませんとおのおのが待ち焦がれる、その整えられた心と礼拝の趣を持ってあなたをお迎えするこの時期でありますように、この方でしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人を清め整えてください。今日もあなたご自身がこの場所を支配し、この唇を支配して、あなたの愛された生徒たち一人一人に必要な命の養いを得させてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。おとといの週日からですね、教会歴代アドベントが、開始されました。主のご降誕を待ち望む、その週ですね。この時期、主のご降誕を、待ち望むべき週ですから、いつもでしたら、旧約聖書の方から聖書の人物について見ているんですけども、今回このアドベントのシーズンはその主のご降誕にまつわる人物について、そして特に今日はその主のご降誕に至るまでの聖書の時代背景について、今日は特に見ていきたいと思います。その時代に入る上で、まず真っ先に出てくるのがバビロン捕囚の時代からなんですけども、
でこの聖書、ね、新約と旧約に分かれておりますね。旧約と新約の間、その間空白の400年があるんですけども、でその期間、神さんが最後の旧約聖書で最後はマラキ書なんですけども、最後に主が予言を語られて以降、その400年間ですね、新約までの間一切の予言が途絶えておりました。じゃあその期間一体何が起こったのか、そしてその時代の末に一体どういう時代だったのか。新約聖書の方はまず真っ先に系図で始まるんですけども、まあ、マタイの福音書はそうですけれども、大体福音書はですね、イエス様のお生まれのその時代から始まるんですが、まあ、マタイの福音書とルカの福音書を見ますと、ヘロデ王の時代に、まあ、イエス様がお生まれになる、その兆候が現れるんですね。このヘロデ王、まあ、ヘロデ大王、まあ、正確には言うんですけども、この旧約聖書の最後から新約聖書の始まりまでの間、空白の400年と呼ばれているその時期、まず一体何が起こったのか。本当に人のですね、やはり罪が増し加わり、また死を呼び求める声が途絶えた時、神様抜きの人間の支配がはびこって、そしてその異邦人の王に神の民が虐げられたり、あるいは神の民の中から内部から罪が湧き起こって、それによって苦しめられたり、まあ、そういった時代を繰り返しておりました。バビロン捕囚以降のイスラエルはですね、主の憐れみを受けました。あのエズラ記の方に記されている通り、ベルシア王のクロスが主のその言葉を受けて、イスラエル人はエルサレムに帰ってよい、そしてそこでエルサレムの神殿を再建してそこで礼拝を再開しなさいと主の霊を受けて、ペルシア王クロスはそのように しまして、それでその霊が奮い立たされたイスラエル人たち4万人がこのバビロンの方からエルサレムに帰ってきて、神殿を建てて礼拝することが始まりました。それでその当初はですね、まあ、本当にネヘミヤとかエズラとかエステルとかダニエルとか、まあ、いろいろな信仰の偉人たちがしっかりと信仰を継承して礼拝することをしっかりとさせ、そして違法の女と結婚することをもう強制的にやめさせた、まあ、そういう時代がありまして、この、バビロン捕囚からの帰還のペルシア王が支配していた時代、そのおよそ200年ほどの期間は比較的平和な時代でした。ところがその200年の終わりにですね、あの有名なアレキサンドロス大王が現れます。このアレキサンドロス大王、ね、まあ、本当に知ってる方、世界史を読まれた方はご存知なんですけども、とても強い王でした。もうあっという間にですね、もうこのペルシアを打ち倒し、またもう東の方にも攻めていって、インドの方にまでその支配領域、まあ、戦争を連戦連勝して支配領域を拡大して、そして至る所に、そのヘレニズム文化ですね、まあ、ギリシャのその文化を広めていき、そして行く先々において、その支配を伸ばしていったんですけども、しかしアレキサンドロス大王はわずか32歳で病没するんですね。彼は子孫、まあ、子孫といいますか、後継者を残しておりませんでしたので、その彼の突然の死によって、まあ、かなりの混乱があったんですけども、結局のところ、4人の彼の部下たち、4人の将軍たち、まあ、シリアとか、ギリシアとか、まあ、いろいろな、その4人の領主が、それぞれ台頭して、そうして、各その4人の王が分割して、各々の地域を支配するようになってきました。でイスラエルは、まあ、シリアという領域の中において、その傘下に入り、そしてもともと単一民族だったそのユダヤ民族、その中にヘレニズム文化が入り込んできて、まあ、要するに、まあ、多国神教ですね、あのギリシア神話の神々だとか、あるいはいろいろな国々の神々が、その文化とともに入り込んできて、そしてだんだんそのイスラエルのその信仰は、ちょっと混じり物が入ってきたんですね。 で、まあ、これらの出来事、実を言うとですね、もう遥か昔に主が予言されていたことなんですよ。ダニエルの時代、主はダニエルに予言されておりました。ダニエル書の8章の方を開きたいと思うんですが、ダニエルはちょうどバビロン捕囚で、あのイスラエルが捕らえられて強制的にバビロンに連行されていったその中のうちの一人で、まあ、彼はちょうどその時まだ少年だったんですけども、でダニエルはその行った先のバビロンの帝国の中でその神様の霊に満たされて確固とした地位を築き上げていった、まあ、人物であり預言者であるんですけども、ダニエル記の8章8節からちょっとお読みしていきます。ダニエル書8章まず8節、この追い上げは非常に高ぶったが、その強くなった時にあの大きな角が折れた。そしてその代わりに天の四方に向かって著しく目立つ四本の角が生え出た。これダニエルが見た幻の中の一場面なんですけども、この親木、これは非常に高ぶったあります。でこの親木、まあ、7節の方を見ますと、2本の角を持っているお羊を打ち殺して、でその2本の角をへし折ったあります、まあ、ですのでこの2本の角、それはすなわちメディア・ペルシアの、あのメド・ペルシアですね、そのことをこのお羊は表しており、そしてこのお羊を打ち殺したのがあの高ぶった親木であるアレクサンドロス大王ですね。彼はとても強かったんです。とても高ぶりました。しかしその途中で大きな角が折られたと、ね、予言している通り、彼はわずか32歳でその、ね、本当に力が強まった真っただ中で彼は折られてしまったんですね。でダニエルの幻はその代わりに天の四方に向かって著しく目立つ四本の角が生え出てきた。で、まさしく歴史はアレキサンドロス大王の後に4人の王たちによって支配が行われること、それがここであらかじめ予言されておりました。ダニエル、あのバビロン捕囚がちょうど紀元前605年でしたか。ちなみに紀元前の場合ですとね、あの数字が高ければ高いほど昔になっていきます。紀元前600年と紀元前1000年どちらが昔かというと紀元前1000年の方が昔なんですね。でそれでダニエルはちょうど、まあ、紀元前の、まあ、600年から550年ぐらいの時に活躍した預言者ですけれども、でアレクサンドロス大王がそのペルシアを打ち破ったのが紀元前の334年と言われております。ですからもう200年ですね。200年ほど前からすでにこのアレクサンドロス大王やまたその後の4人の王が起こることをすでに神様 のご計画のうちといいますか、もう彼さんすでにそれを予見しておられて、それでダニエルを通して預言者を通してもうあらかじめそのことは示しておられたんです。で、まあ、それはそうとして、まあ、問題はですね、このダニエル書の、まあ、8章の9節以降ですねそのうちの一本の角からまた一本の小さな角が芽を出して南と東と麗しい国とに向かって非常に大きくなっていった。それは大きくなって天の軍勢に達し、星の軍勢のうちのいくつかを地に落としてこれを踏みにじり、軍勢の頂にまでのし上がった。それによってジョークの捧げ物は取り上げられ、その聖女のもといは覆される。軍勢は渡されジョークの捧げ物に変えて損気の罪が捧げられた。その角は真理を地に投げ捨て欲しいままに振る舞ってそれを成し遂げた。でここにですね、その、天に向かって四本の角が生え出てくるんですが、そのうちの一本の角からまた小さな一本の角が生え出てきます。そしてこの小さな一本の角がですね、麗しい国、また天の軍勢に達して そしてそのいくつかを地に落とすんですね。聖なる軍勢に戦いを挑んで勝利されることが、書いてあります。そしてそれによって、ジョークの捧げ物、常に備えられる捧げ物ですね、イスラエルの神殿では朝ごと夕ごとに、聖なる捧げ物が捧げられるんですけども、でもそれをやめさせられるんです、この一本の生え出た小さな角によって。そしてその常に捧げられる捧げ物の代わりに背きの罪が捧げられるんですね。神殿、最も聖なるところですけれども、そこに、あってはならないことが起こるんです。聖なるその神殿に汚れたものが捧げられるようになっていってしまう。そして真理は地に投げ捨てられてしまう。これ私らに、これから起こることでしょう。でもかつて起こったことでもあるんです。すなわち、皆さんはアンティオコスエピファネスという名前を聞いたことがあるでしょうか。ちょっと難しい名前ではあるんですけども、要するにあの4人の王のうちの一つの国はシリアだったんですけども、そのシリアの、王ですね、そのうちの一人がアンティオコスエピファネスというんですけども、彼が、高ぶって、まさしくこのダニエル書の予言に書いてある通りに、本当にしてはならないこと、聖なる領域に汚れを持ち込んでしまうんですね。当時のイスラエル、ヘレニズム文化が、だいぶ浸透してきて、でも中にはそれをそこから脱却して本当に清い信仰に戻ろうとする人たちも若干いたんですけども、でもこのアンティオコスエピファネスは無理やりにでもこのエルサレムを、イスラエルをギリシア化しようとしてですね、エルサレム神殿をゼウス神殿にしてしまい、そしてそこに神殿に捧げられてはならない汚れと動物とされる豚が生贄として捧げられたり、またこの神殿の中、不浄な動物が捧げられ、また神殿娼婦が戯れるような場所、そのようにこのアンティオコスエピファネスは無理やりに神殿を汚して冒涜してしまいました。当然中には、正当な信仰を持っている人たちがそれに反対するんですけども、でも彼の命令に背いた多くの祭司たち、レビ人たち、またイスラエルの人たちが本当に多く処刑されていきました。これのことについてはですね、新教同訳聖書の下典付きの新教同訳のところにマカビア書っていうのがあるんですけども、そのマカビア書の1章から6章のところにその、この中間地帯の歴史について詳しく記されております。でも人々は黙っていないんですね。イスラエルの人々は、ある一人の祭司をリーダーに立て上げました。マッタティアという人を指導者として、祭司として立て上げ、そして、このアンティオコスエピファネスに反乱を起こすんですね。それがマカベアの反乱というものです。このエピファネスは、この反乱を抑えることができませんでした。でそしてついにエルサレムを取り戻すことができました。でそしてそれまで、何年かの間礼拝が中断されていた。それが再び、その宮が、宮の中から汚れたものを取り除いて清めて、そして、3年間ですね、中断されていて礼拝が再び再開されるようになりました。そのことを記念する祭りがですね、今でもユダヤに行われております。宮清めの祭りというですね、ハヌカの祭りと言われます。ちょうど今ぐらいの12月に、その、3年間途絶えていた礼拝が取り戻されて宮が清められたことを記念して、宮清めの祭り、ヨハネの住所にも出てきますね、宮清めの祭り、それ今でも続いております。この、アンティオコスやエピファネスが、したその神殿の汚れ、それを取り除いて清めた、そのことを記念するのがこの宮清めの祭りです。で一見ですね、一見落着したかのようにして、そうして、その、邪悪な王の支配を逃れて、イスラエル民族の純粋な、独立国を、やっと打ち立てたんですけれども、でも、それはあまり長く続かないんです。というのはこの、マカビアの反乱を起こしたマッタティアのその息子たちがですね、その後次々と王になって 王であり、なおかつ祭司としての、まあ、その、権威を立てていくんですけども、でも次々とですね、兄弟同士が争いを起こしたりして、指導者が、しょっちゅう変わっていくんですね。で、まあ、その、まあ、あまりにもなんか世俗的といいますか、あの立法からちょっと離れた形で、このマッタティアの息子たち、まあ、その支配、その当時の時期をハスモン王朝というんですけども、その時期がちょっとあまりにも嫌だなっていう、そういう反対勢力が起こったのが、その、まあ、パリサイ派とか、あるいはサドカイ派と呼ばれている人たち、まあ、要するに立法に戻ろう、そして立法だけでなく先祖たちの言い伝えを純粋に守ろう、そのようなですね、まあ、反対勢力として、ちょうどその時パリサイ派とかサドカイ派という呼ばれる人たちが出てきて、そして本当に信仰に戻りたい人たちは、このパリサイ派とかサドカイ派とか、あるいはエッセナ派という、まあ、勢力もいるんですけども、それにどんどん入るようになっていきました。で、このような混乱に乗じてですね、まあ、当時もうローマ帝国が台頭しておりました。ちょうどローマ帝国がそのユダヤの兄弟争いしているところで、もう本当に漁夫の利っていうことわざがあるんですけども、もう漁夫の利を得る形で、まあ、たやすくユダヤに攻め入って、で結局ユダヤはそうしてローマ帝国の支配下になってしまうんですね。で、そのことがちょうど BC 紀元前63年ぐらいの時です。で、その頃に出てきたのが新約聖書に出てくるヘロデ大王です。ヘロデ大王の時期にって、イエスさんのお生まれの時、ルカとかマタイの福音書があるんですけども、ちょうどですからローマの権力を、ね、バックにして、このヘロデ大王がイスラエルを支配するようになってきました。で、彼はですね、非常にその政治手腕においては天才的な力を発揮しています。特にですね、彼本当に、まあ、当時のローマ帝国も、まあ、いろんな、勢力が現れては消え、現れては消えしている、その時期彼本当にもう立身出世の、その、まあ、保身の能力といいますか、その立身力、まあ、その感覚は非常に鋭くてですね、いろんな危険なことが、まあ、彼に迫るんですけど、でも逆にそれを罠にして、もう本当にうまく世を渡り泳いでいって、そしてどんどん有利な地位を得ていくんです。で、彼はそれと同時に非常に、ね、モラルに欠けた人でした。残忍な人でした、まあ、彼の女性関係、まあ、非常に、悪毒で、まあ、妻が10人いて、でそれで息子も15人ほどいて、しかも近親婚で、兄弟の妻を自分の妻に奪ってしまったりとか、まあ、そういったことを平気でやっている、まあ、そういうふうに本当に、まあ、道徳的モラルに欠けた人であり、そしてとても残忍で狡猾な人でした。たとえ自分の妻であっても、また息子であったとしても、自分のその立身出世にちょっと危ないということであるならば、もう平気でそれを殺してしまうような、そういう人でした。ヘロデ大王、ベツレヘムの幼児虐殺命令しますけども、まあ、それも本当に彼そういうことを平気でしてしまうような、まあ、そういうものだったんですね。ですから、まあ、当然パリサイ派とか、ね、サドカイ派の人たち彼に反発するんですけども、でもそんな反発を、まあ、そらすために彼は神殿を建てるんですね。ヘロデ神殿、とても、豪華絢爛な神殿だったそうです。なんかソロモンの神殿よりももっと豪華だというふうに言われておりました。でも結局ですね、その神殿ヘロデ大王は何で建てたか、神様を恐れ敬う信仰から建てたのではなく、むしろ人に取り入るためですね、立身出世のためにそういうことをしている、まあ、そのような時代です。ですから本当にこのヘロデ大王の時代、主のメシアを求める人たちが、その叫び声がどんどん大きくなっていきました。もうイスラエルはそれまでの400年間、主の予言が途絶えておりました。御言葉がない時代でした。今日のメッセージちょっといつもと違うと思うんですけども、 御言葉がなく歴史から紐解いていますね。本当にすさんだ、面白くない、時期だと思うんです。そうなんです。主の御言葉が途絶えている時代、ただ人間のはびこる人間の支配だけがはびこるのはつまらないし、殺伐としていて、もう聞いていてつらいんですね。そして本当に人々の心、主の予言が途絶えてもう400年、早くメシア来てください、そういう叫びが大きくなっていきました。もうそれまでのイスラエルは他の国からもうシリアから虐げられ、またアンティオコス・エピファネスから虐げられ、神殿はもう汚され、まあ、もっともその時本当にイスラエル人たちが、ね、あのヘレニズム文化を取り入れてもう信仰に混ぜ物をしたから、まあ、そういうことが起こってしまう。本当に聖書を見てると、ね、せっかく、ね、清いその信仰者たちが、ね、ネヘミヤとかエズラとかがせっかく信仰を清く立てたのに、すぐにもう何百万経つとそれをやめて、でそれで人の罪が入り込み、敵に脅され、あるいは味方の内から罪が入り込ったりして、そうしてどんどんどんどんその災いに次ぐ災い、それを受けてしまう。ですからこの時の当時のイスラエル、イエス様がお生まれになる直前のイスラエルというのは本当に他国からの虐げに満ち溢れ、また自らの罪にもう本当に疲れ果てて、そういう状況だったんです。だから人々の心に本当にダビデの末裔として来られるメシア、主を早く来てください、主を解く来たりで平和の花咲く国を建てたまえ、まさしく先ほど賛美しました104番ですね。本当にこの賛美この通りなんです。久しく待ちにし、主を解く来たりで御民の縄目を解き放ちたまえ、明日の星なる主を解く期待で、おぐらきこの世に御光をたまえ、ダビデの末なる主を解く期待で、平和の花咲く国を建てたまえ。主よ主よ、御民を救わせたまえや。ですからイスラエル民族だけでなく、本当に、その周辺の、異邦人たちも実はメシアを待ち望んでいたんです。新約聖書の方を見ますと、ね、あの旧約聖書の引用がいくつか出てくるんですが、それ、70人訳聖書と呼ばれる聖書、要するにヘブライ語、ギリシャ語、旧約聖書をギリシャ語に直した聖書がちょうど紀元前300年ぐらいの時に、起こって、その周辺諸国も、その聖書を読んでる人たちが、異邦人たちの中にも大勢いたんです。異邦人たちもこのメシア、旧約聖書に記されているメシアを待ち望む心が起こったんです。だからあの、マタイの2章の方で東方の博士たち出てきますね。彼ら、ギリシャ語ではマゴスと言われております、まあ、要するに占星術師、あるいは呪術者とか、まあ、そういう意味まであるんですけども、でもそんな異邦人の博士たちさえもメシアを待ち望んで、その方の印、その星、光が手に渡った時、本当にこの異邦の博士たちは喜んだことでしょう。だからもう本当に遠い道のりを旅して宝物を携えて、尊い黄金入港持つ役という宝物を携えて遠い国へと礼拝しに捧げに行ったんですね。彼ら、本当に遠い中旅して、そしてやっとエルサレム その王の宮殿の中に入っていきました。ところが王の宮殿の中にはあいにくメシアはいなかったんですね。いたのはヘロデ大王、あの邪悪な、もう神殿も普通に、汚れた心で建てて、そしてその中におけるその宗教的指導者といえばサドカイ派の人やパリサイ派の人たち、本当に人の一切を強要して命がない、苦しみ苦しみ、本当に重荷を負わされてもう一歩も動けないような、そういう人たちですね。 外側の敵、また自分の内側から湧き起こってくる罪、それによってただでさえ疲れ果てている。でそれで救いを求めてパリサイ派の、ね、その宗教指導者のところに行ってもなお重荷を負わされる人々は、ですから本当に羊飼いのない羊たちのようにちりちりバラバラになって疲れ果てて弱り果てて、もう動けない、そのような時期にメシアが来られるんです。イエス・キリストという方が、イザヤ書の9章、8章の最後の22節から見ますと、イザヤ書の8章22節、地を見ると見よ、苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒、追放されたもの、しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルの地とナフタリの地は恥ずかしみを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人の彼らは光栄を受けた。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の海の地に住んでいた者たちの上に光が照った。アメン。主はこのように闇が本当に深く深くなっている時に来られるんです。ちょうどあの博士たちが闇の中に輝く星を見て喜んで、その星を頼りに導かれていたように、私たちも今この時代確かに闇の中を生きているようです。でもその本当に宗教指導者、あるいは人間指導者、王座に立って座っているのは異邦の汚れたもの、そして宗教指導者として立っているのも本当に人に重荷ばっかりを負わせるもの、そのように人があえて埋めている中に一人の緑子がお生まれになるんです。私たちのために一人の男の子が与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者と呼ばれるんです。本当に主の助言は不思議です。なんでこんなにも甘く麗しいのか、それに引き換え本当に人のお忘れ物はなんと重に重にばっかりだろうか。主は本当に不思議な助言者です。彼は力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれます。その主権は増し加わり、平和の、ね、花咲く国が建てられですね、ダビデの王座についてその王国を治めてくださるんです。常しえまでです。万軍の主の熱心がこれを成し遂げるんです。今この時代、本当に暗闇の時代にと言って、ね、ふさわしい時代ですけれども、でもその中において本当に主よ主よと呼び求める声が湧き起こるとき、本当に主はですね、光になる御言葉を携えて私たちのところに登ってくださるんです。神様は知っておられました。人々がどんなに重荷を負わされているか、どんなに縄目に縛られているか、人のその縄目を解き放ちたまえというその祈りを主は聞いておられる。御光をたまえ、その祈りを聞いてください。ダビデの聖なる主よ、早く来て平和の花咲く国を建ててください、その祈りを聞いていてくださるんです。今このクリスマスを待ち望むこのアドベントの時期、本当に私たちは主を待ち望む心を持って主を待ち望みましょう。主は礼拝者を本当に都合つけてくださるんですね。あの3人の博士たちは遠くから旅をしてきて、でこのヘロデを、私も行った拝むからよく調べてくれ、その依頼を受けて、そして、送り出されるんですけども、でも実を言うと、殺すために送り出されるということに彼は気づいてなかったんですね。ヘロデ王は一見礼拝者です、一見私もイエスを拝むからと言っておきながら、その実人殺しをしたい、その実自分が王様でいていたい、だからあえてその口先は礼拝者のようであるあっても、でも殺したいがゆえに派遣する、そういうものいるんですね。現代でもいるでしょう本当に。でも神様はこの本当に純粋に礼拝をしたいというこの博士たちの心を汲み取って、 星を動かしてでも、宇宙を動かしてでも、その礼拝者の便宜を図ってくださるんです。宇宙、星、地球よりも大きいですね。地球規模の奇跡がですから、博士3人のために、本当にイエス様に捧げ物を捧げたい。イエス様を礼拝したい。そのような礼拝者の心を主は読み取って、星まで動かして便宜を図ってくださるんですね。本当に私たちも便宜図られてますね。クリスマス礼拝、もう絶対取れないような場所が取れたりとか、本当に幸いですね。主が働かれるんです。礼拝者のために便宜を図ってくださるんです。そして、この邪悪なヘロデのようなもの、その、ね、意向を絶対彼の意のままにはさせないんですね。表向き礼拝すると言っておきながら、実は殺そうと狙っているようなものの、はスルーさせられるんです。博士にスルーさせられました。またイエス様もマリアとヨセフの夢に現れて、イエス様は速やかにエジプトに逃げたから、ですからこのヘロデ王の幼児虐殺に、そのイエス様は、当たりませんでした。本当に主は礼拝者を導き、主に逆らう者はもう一切妨げるんです。どうかこのアドベントのこの時期、本当に私たちは礼拝する心を持って、主を待ち望む心を持って、主を、褒めたたえ、御言葉によって身を清めて整えて、そしてこの主のお生まれを待ち望む時期を、過ごしたいと思います。どうかそのようにして幸いを得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれより皆さん一人一人が死を死をと死を求めましょう。死を待ち望みましょう。ダビデの聖であるイエス様が速やかに来たりで、私たちのうちに、私たちの生活に、家族に平和の花咲く国を建ててくださいと、今それぞれ祈り求める時を持ちたいと思います。私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。主よ、私たちというダビデの町の中にあなたが来てください。あなたが私たちのうちに現れてお生まれになり、私たちというこの貝羽桶、本当に汚れた貝羽桶ですが、あなたが宿ってくださることを感謝いたします。主を鍛えてください。救わせてください。私たちの縄目を解き放ってください。暗きこの世に、暗きこの生活に、 主はあなたが光となって輝いてください。そしてこの時期、私たちはあなたを待ち望む心を持って心備えを知るしていく私たちでありますように、賛美の唇、祈りの唇、礼拝するその心をますますあなたに対してまっすぐに整えてくださいますように、今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
104番を賛美します。
久しく待ちにし、主よと
罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればない。アーメン。
よろしくどういたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。